からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバ都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、この12月も後半に入りまして、こうお昼歩いていても夜歩いていてもなんか人が多くって、皆さんが年末だっていう感じで、ややこうにぎわうと同時に慌ただしいなという、年末だっていう感じなんですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。もうなんだかんだ言ってる間、もうオミクロンとかまた、こう変異株が出たりとか、そういうニュースで終わらないようになんとか頑張らないとという気がするんですが、今回は、安西育郎さんが、コメンテーターです。2021年、安西育郎さんのニュースは、そんなテーマでお届けします。立命館大学国際平和ミュージアム名誉館長というご紹介、これはまだ健在でしょうか。
はい、
はい、
終身名誉館長って言われてるので、死ぬまで名誉館長なんです、は
い、それからアサップ安西科学平和事務所所長、安西育郎さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
なんだかんだ言ってましても、この2021年終わりそうですね。
そうですね、年齢によって1年早く感じる人と遅く感じる人といるらしいんだけど、この年81歳になるとやっぱ早い感じがするね、もう1年経とうとしてるか、
ね、そうですね、しかし、安西さんは、普通の人って言ってはなんですが、普通の人と比べると、本当にさまざまなことをこうエネルギッシュに日々、されてますんで、非常に変化に富んだ時間をお過ごしではないかと想像するんですが。
そうですね、日常はかなりバラエティーに富んでいて、
そうですね、
それは自分で面白がっているんですけど、
はい、
体はちゃんと年を取っていきますので、いつまでそういう面白がっていろんなことができるかね、それも大事にしていきたいと思いますけどね。
そうですね、81歳になられたんですよね、
はいはい、
そしてなんとお兄様が、弟ではないですね、100歳ですから、100超えてらっしゃるんですか。
100を今年の2月に超えたので、
はい、
来年2月には101歳になるんでしょう。安西はじめくんって、空耳ミストのお父さんですけどね。
安西はじめさんのお父さんがお兄様なんですか。そういうお一個なんですね、はじめさんは。
だから、
あんなと言ってなんですが、
あんな感じの人だけど、
ああいうアーティスティックな感じのお兄様なんですか。
そうです。で、前小学校の時に、
はい、
宿題のお絵描きができなかったら、お父さん絵描きなんですよね、100歳の兄貴は、はい、代わりに描いちゃったらしくて、学校ですぐバレて、
はい、
一騒動があったらしい。
はじめさんの代わりに
お父さんが描いちゃった。
それはダメです。
絵描きさんが描いちゃった。
いや、ということは、はじめさんもそういうアートの、お仕事されてまして、
はい、
お兄様が、絵描きさんで、
はい、
そして安西育郎さんが、
はい、
また絵も上手だし、
いやいや、
それから、文字も筆も達筆ですし、
自己流ですけど、
そういう家系ですか。
そういう DNA はあるのかもしれないですね。
絶対ありますね。
他の兄貴を見てみても、
はい、
結構字を達者に書いたりしてましたから。
そうですか。そうすると、画家ではいらっしゃらないですが、やっぱりこの分野でもそれを生かす、どんどん生かして、
はい、
お仕事されてるなっていうところなんですが、
はい、
さあ、現在オミクロン株というその変異種が、世界中をこう、はい、駆け巡ってどうなるのかなというところですが、
はい、
どうでしょうか、 安西さんのお仕事、やろうと思っていることには、このコロナ禍ということは何か影響ありましたですか？
結局、国際社会のいろいろな平和関係の人々、平和博物館などとネットワークを組んでいろいろやろうと思ってもなかなか直接に会えなくなっちゃったし、電波を使ってオンラインで会議をやるのがすごく多くなったんですね。
そうですね、
でそれはそれで便利なこともあってわざわざ日本に来たりこっちがアメリカ行ったりしないで、電波であっという間につながりますからね。
あ、この用事があるのにな、明日っていう時でも、オンラインなら可能だということですね。
そうなんですね、ただ時差の関係で、カナダの人と会議を持とうとするとこっちが朝6時で向こうが11時とかその逆とかね、やっぱり科学で解決できない問題もある。
安西さんをもってしてもこればかり時差ばかりはどうしようもないと、
どうしようもないですね。
まあ、それでもこのコロナ禍と言われる中で、平和世界の平和博物館会議が実行できたんですよね。
去年は大成功を収めてね、歴史上初めてのオンライン会議だったんですが、100を超える発表に200人以上のネットワークの会員が関わって非常に実のある発表をして、いい記録も残ってですね、みんな喜んでたですね。
そうですか、ものともせずというところかもしれません。さあ、この2021年をちょっと振り返っていきたいんですけれども、この安西さんの専門分野というと、ちょっとご自身でご説明願いますか。専門分野、
放射線防護学とか、もうちょっと広く言うと原子力工学っていう、
原子力工学の放射線防護学。
そうです、
特にこう絞っていくと、専攻みたいな感じで。
そうです。
そうですか、そういうお立場もあってというところかもしれませんが、1月に大きなことがありました。
そうですね、1月22日っていう日に、核兵器禁止条約、これまでなかった、核兵器を全面的に禁止する条約が発効したっていうんですね。効力を持ったっていうんですが、ちょっとね、油断しちゃいけないのは、日本の条約、法律は国会で決めればそれに賛成の人も反対の人も日本国民である限りその法律に支配されて義務付けられるんですけど、
それが法治国家と言われるゆえんですね。
ただ条約の場合は条約に入っている国にしか効力ないんですよね。だからアメリカとかイギリスとかフランスとかをはじめとする核兵器持っている国はどこもまだ入ってないので、核兵器持っててもこの条約で罰せられるとかいうことはないんですね。
この条約の内容はなかなかその核保有国にとっては厳しい内容ですよね。
なかなかっていうよりね、絶対もうダメなんです核兵器使っちゃダメって書いてあるので、持ってたって使えなきゃ意味がないわけですよね。
項目の中にはその保持するっていうことも入ってますか？
入ってんです。実験から研究から開発から保有から人に譲渡するとか貯蔵するとか
いろいろ項目があります。
全部禁止されてるんです。
とにかくその核兵器にまつわることは全てダメなんだと、
辛くダメ
ダメというところで、核保有国がそれに批准というか、それを承認して批准するかといったらそれ無理、
このままではしない。だから自分たちの国の核安全保障政策を変えない限り ね、
そうですね、
このままでは批准できない、
そうするとやっぱり世の中世界を変えようと思うと、そういう核保有国がどういう考え方、どういう国になるかというところが、この条約にとってその意味っていうか、
一つはそうですね。だけど核保有国の政府はそんな簡単に安全保障政策変えないので、そういう政府を選んだ国民の意識を変えて、なぜあなた方はこんな核兵器なんて非人道的なものを安全保障の後ろ盾にするようなそういう政党や政府を選ぶんだって言って、訴えかけることがもっと大事なことで、 だから僕は小学生とか中学生とか建築労働者とかいろんな人に講演する機会がありましたけど、何をやるべきかって言ったら、日本の京都の建築労働者はアメリカのどっかの建築労働者の組合に広島長崎のことを知ってますかってちゃんとアピールするとか、そういう小学生は向こうの小学校の生徒にねやるとか、そういう運動がこれからあっていいなと思うんです。効果的だと思うんですけどね。
はい、わかりました。やっぱりそれぞれ の、 その特に核保有国あるいはそういう傘下にいる、うん、韓国とか
国です、ね、
うん、はい、それから日本のような国が、うん、やっぱりどう考えどう行動するかというところが、うん、この条約の意味がどう動くかということにつながりますね。
日本もドイツもアメリカの核に頼ってる
んですけれども、ドイツもそうなんですね。
ただドイツの方が核兵器禁止条約を見直す会議が今度あるんですけどね、はい、それにオブザーバーで参加したいと、日本は参加するって言ってないんですけど、だからいくらかそういう差は出てきてるので、まあ、日本国民がそういうのを政府に提起してぜひ参加しなさいという運動を起こせば、世論というのはやっぱり政府にとって一番気になることなので、
そうですね、うん、
変わる可能性はあるんですけど、
そうですね、うん、やっぱり私たちも何らかの意見をちゃんと表明するということは、うん、どんな問題においても
本当ですね、
大切かもしれません、うん、はいはい、さあ1月22日が核兵器禁止条約が発行しました、はい、うん、これをどうしていくかは私たちにかかっているかもしれません、
ね、う
ん、さあそして3月11日、
はい、
ですね、伺ったところによると広島長崎ビキニ福島伝言館、
はい、
これが、まあ、オープンと言っていいのかどうか、
はい、
オープンしたんですか。
そうですね、
一体どういうものなんでしょう。
広島長崎に原爆が投下された時の燃えかす残り火を合わせて、
はい、
比較の日っていうのが前作られて、
残り火ってあるんですか。
うん、いや燃えるでしょ、土地全体がね、
はい、
だから燃えている、
燃えかすの残り火、
うん、ところから火を取って、
はい、
それを合体して比較の日っていう、まあ、核のない世界を求める比較の日、ファイヤーですね、
はい、
として、上野の東照宮っていうところに30年もずっと、消さないで灯しっぱなしだったんで、そこにみんな来て、比較のセレモニーをやったりしてたんですが、東照宮って重要文化財なので、
はい、
重要文化財のところに火を燃やしとかないと、
実際にその炎なんですか。
炎なんですけど、もちろん風が当たらないように囲まれてるから、
はい、
すぐ炎症したり類焼したりことはないけれども、
はい、
やっぱり一般的に重要文化財のところに火っていうのは合わないっていうので、
まあまあ、
どっかに移設してほしいっていう話があって、
はいはい、
それで福島県の宝鏡寺っていう原発、事故を起こした原発から15キロのところにある
双葉郡
奈良浜
町、
双葉郡奈良浜町の宝鏡寺の早川徳夫さんというご住職が、
は
い、それならうちで引き受けましょうって言って、今年の3月11日に移設したんですね。比較の日を移設する式典が開かれた、
はい、
その同じ日にすぐ隣に我々和尚さんと我々福島プロジェクトが協力して、さっき言われた広島長崎ビキニ福島伝言館という平和博物館を作ったんですね。これは一仕事でした。
あ、そうですか、うん、早川住職とその福島プロジェクトの皆さんが力を合わせて、
う
ん、
そうです、
あれ建築っていうか、まあ、ログハウスのようでもありというふうにお見かけしましたが、うん、
木造2階建てで
ご自身でお建てになったんですか。
大工さんを頼んで、じゃあ どこにんな金があったかっていうと、
はい、
東京で、まあ、被害を受けたからね、あの地域ね、東京電力から賠償金が出たんですね。それなども使って、木造2階建ての博物館を作り、今その隣に別棟で未来館という伝言館は、まあ、これまで起こったことを伝えるんだけども、これからどうすべきかということを考える未来館というのは今建設中で、
素晴らしいですね。
もう次の3月の式典の時にはそれもお披露目できると、
はい、来年の3月は未来館がお披露目できるんですか。
はい、そうです、はい、
素晴らしいですね、はい、そうすると比較の日が あり、うん、そしてこの伝言館ではどのようなものが写真の展示なんでしょうか。
広島長崎ビキニに関する展示は、
はい、
日本被団協被爆者団体連絡協議会が全面的に協力してくれて、広島、まあ、原爆と人間っていう展示会、まあ、写真を中心としたもの、それをやってくれて、それからビキニ被災事件については、東京都立第五福竜丸展示館というところが全面的に協力してくれて、設定にまで来ていただいて展示してあるんですね。
ああ、 そうですか。
でそれは地下1階に
地下室もあるんですね。
1階に我々自身が作った原発に関する展示がしてあると。
あ、
うん、それで時々その残った空間のところで特別展、はい、いろんなテーマで特別展をやるということで、もうすでに1回やって、
沖縄に関する、
沖縄やって、はい、今やってるのはこの核兵器禁止条約の特別展をやっています。
あ、はい、そうなんですか。そしてですね、なんとこの3月11日同じ日に、
うん、
拍手で おめでとうございますというようなユネスコクラブウィン、
うん、
地球市民賞、安西育郎さんが見事、はい、見事と言っておめでたく受賞されました。
こういう賞っていうのはなんかもらいたくてもらうものでもないし、
素晴らしいですね。
それをもらおうと思って努力してるわけでも何でもないので、
そ
うですね、
そんなのがあったんだっていう、
うん、びっくりした。
どういう賞なんですか。
まあ、私が国際平和博物館運動に一生懸命取り組んできたり、
はい、
福島プロジェクトで90回以上も通ったり、そういう活動全般をちゃんと見てたみたいで、去年の12月頃ちょうど今頃ですね、
はい、
ウィーンのユネスコクラブからメールが来て、
ウィーンにユネスコクラブがあるんですね、
う
ん、
そうです。そこのある人が、
はい、
お前さんに地球市民賞っていうのを授与したいので、
はい、
どういう内容の表彰状にするか、文章を送るから添削しろっていうのが、ちょっと手を入れて、
本当ですか。
それでじゃあこれでいきましょうっていうんで、
はい、
3月11日に授与したのは、3月11日で授与した場所は法教寺境内って書いてあるんですよね。
ほう、
だから福島のその非核の日のお披露目をした、
はい、
その場所で、
ね、
ウィーンユネスコクラブの地球市民賞が、本当は人が来て授与するつもりだったのかもしれないけど、コロナでできないので、
はいはい、ウィーンからはどなたもいらっしゃらなかった、
来れなかったですね。だからなんか綺麗な額縁に入った、
はい、
賞状が送られてきたっていうことですね。
わあ、そうですか、
はい、
これはやっぱり嬉しいですよね。やっぱり世界の方が見て、
うん
うん、あ、こういう仕事をしてるんだな、こういうことをしてるんだなと認めてくれたっていうのは嬉しいですね。
去年ね、第10回国際平和博物館会議をやってる、はい、僕は組織委員長だったからなかなか厄介だったんだけど、その最後の方に僕の演説などちゃんと聞いてたらしくて、
あ、その方が、
うんうん、ビデオなども見てね、
はい、英語で演説されたんですか。
そうです、そうです。お前さんはとにかくなんか教育者であり研究者であり手品師でありエンターテイナーでなんとかかんとかって書いてあって、実に面白いとか書いてあって、それでこの賞を検討したいみたいなことを去年の後半言い出したんですよね、
はい、
うん、
で そういうことはその賞状には全部書いてあるんですか。
いえ、さすがに手品師は書いてないですけどまあ、いろいろな平和の活動
は素晴らしいですね、本当に、
はい、
まあ、どなたもいらっしゃらなかったのは残念ですが、本当におめでとうございます。
みんな行ったところでお披露目だけはしましたので、
それは良かったですね、はいはい、そしてさあ、夏は何かありましたですか。例年8月ですと忙しくされてますが、
はい、ずいぶんたくさん公演があったんだけど、
はい、
公演も対面式の公演で、高知に自由民権記念館に行ったりもしたけれども、多くのところはオンライン公演ですよね。それで小学校とか中学校とか、
はい、
あるいは福島の市民とか結構たくさん
公演はありました。
でいつものように8月9日は、はい、例えば長崎の原水爆菌世界大会の 講演あの開会の挨拶をオンラインでやったりね。
あ、そうですか。
そういうことがある。だから結構忙しい夏ではありました。
そのオンラインの講演って、その講演する側では、どうなんでしょうか。
あのね、
楽なのかやりやすいのかやりにくいのか。
やるようによると思いますけど、
はい、
画面にね、その喋る人の顔が出ててベラベラ喋ってるだけじゃ面白くもおかしくないんですよね、
はい、
だからこういうののいいところはあのパワーポイントって、まあ、紙芝居ですね、
はい、
電子紙芝居を あらかじめ用意しておくと、
はい、
面白くしくいろんな映像とかも取り入れてできるので、まあ、それをやったんですけども。
なるほど、うん、
結構印象に残ったみたいですね。
そうですね、うん、やっぱりちょっとそういう映像、うんとか資料もあると全然違いますね、うん、人の、
ね、
いくらハンサムでも、うんはい、じっと見てるよりは、
はい、
いろいろお話の中身がその
そうですよ、ね、
画像で見える方が分かりやすいですね、
うんうんうん、
はい、さあ、この後もお話伺います。はい、先ほどもちょっとお話出ましたが引き続き、安西九郎さんにお話を伺います。福島プロジェクト90回になりましたっていうお話が少しあったかと思うんですが、これが10月に90回になったんですね、
うん、この前ね12月にも行ってきましたんで、
はい、
92回目になるのかな。だから
あ11月に行かれて、うん、
だいたい毎月一遍のペースで、
はい、
最初事故が起こった直後は僕一人で
5月でしたっけ
行ってたんですけど、
はい、
2013年の5月に同じような志を持っている 科学者や技術者がいることが分かって、
は
い、じゃあ一緒にやろうかってんで福島プロジェクトチームを作って。
あ、そうか、ね、福島プロジェクトチームになったのが5月。
そうですね、
その前にもうすでに単身、
もう随分だから事故が起こって2週間目には、
はい、
双葉町とか入っちゃいけないことになった立ち入り禁止区域に
双葉町とか行かれたんですか。
宝鏡寺の和尚さんと一緒にずっと車で行って、
はい、
放射能を測ったりしたので、
ほう、
もう直後から通ってはいるんですけど、
浜通りとか浜通りですね、そういうあたりを
一番厄介な原発のすぐ近くまで行ったし、
はい、
まあ、原発の中もその後視察もしましたけどね。
そうですか、うん、その今思い出すとその本当に2週間後というと事故後間もないというところですが、
うん、
こう思い出されることたくさんあると思うんですが。
そうですね、いや事故が起こった時一番真っ先に心配だったのは浜通りの人たち。ここ、1973年ぐらいから僕一緒に原発を批判する活動を浜通りの人とやってきたので、そういう人がどうなったかが一番心配で、
はい、
で宝鏡寺の和尚さんに電話したら、宝鏡寺にはシェルターがあって地下のシェルターに潜ってたもんだから電話が通じなかったんですよね。でしばらくしてやっと通じて、僕は最初に謝ったんです。申し訳ないって、こんな事故を防げなくて科学者として申し訳ないっていう。そこから改めてまた早川和尚との付き合いが始まったんですけどね。
防ぐことができなくて本当に申し訳なかったという言葉は、うん、その伝言館の碑か何かにそのようなことが書いてなかったですか。
書いてあると思いますけど、
はい、
最初に言ったのはまさにそのだから3月の20日ぐらいかな、やっと連絡が取れて最初の電話で謝ったんですけどね。
そうですか、うん、まあその早川住職と今、うん、その伝言館で伝える、そして未来館も、はい、作るというところで、はい、やっぱり未来に向かって進んでいこうというところですね。はい、で福島プロジェクトが、うん、90回10月に迎えて、そして12月はもう92回と、
はい、
でなんかエゴマキャンドルというのを作られたっていうのは、はい、これはなんかエゴマっていうと結構、うん、
健康食品ですね、
食品ですよね、
うん、
結構高いオイルが売ってますけど、うん、どうしたんですか。
原発事故の割に近い浪江町って町で、
はい、
海岸側は割に汚染が少なかった、そこは畑としてエゴマの栽培が始まってるんですよね。それで
帰還された方も一部ありますよね。
もちろんありますね。もともと住んでて、
はい、
福島市とかあちこちに分散してるんですけど、
はい、
その人たちがやっぱり ふるさとで生産したいというんで帰ってきてエゴマを生産して、おっしゃったようにエゴマは健康食品なんですけど、それを作る過程でね、あの種の乾かし方が悪かったりすると不純物でドロドロと濁ったものができちゃったりするので、それはあの食品としてはそのまま売り物にならないので、
はい、
なんか使い道はないかって、石鹸はどうだとかキャンドル、ろうそくはどうだとかいろいろ検討した結果として、ゴマキャンドルっていう、炎かっていい名前でしょ
素晴らしい、
もう買いで、ね、
見たくなる買いたくなる、はい、興味深いですね、
まあ、ガラスの瓶に、はい、あのろうそくが入ってて芯が立ってて、
何色ですか、白、
ね、今のところね、まあ、ろうそく色ですね、いわゆる
ろうそく色、うん、
真っ白っけとは違って、はい、ちょっとあの黄色みがかっているんですけど、瓶に入っているもんだから、あの風が吹いてきても消えにくいので、式典、追悼の式典とか慰霊の式典などでは、はい、そういうキャンドルも使ってもらえるかっていうんで、
はい、
実に今あの法教寺バージョンっていうのを作っててね、法教寺が今度の3月17日に、比較の日移設1周年のセレモニーやるので、
はい、
みんなそのキャンドルを持ってもらって、それで、祈ってもらおうと。
なるほど、
今後
すごく意味があるということで
日本中に普及したいと思っておりますけど、
本当ですね、うん、そしてこう思いを馳せるというかやっぱり考えるっていうこと、
は
い、
デザインは安西はじめ君に やらせて
そうですか、これはちなみに市販されてるものなんですか。
もうね、あの福島の方ではあの道の駅やなんかで、
はい、
あの売り出してるんですけど、
ああそうですか、
もうちょっと広く一般的に売り出すのは来年を通じてになると思いますね。
あ、そうですか、うん、今この皆さんおうち時間が増えて料理される方とか、はい、やっぱり滞在時間が増えてますので、うん、あのそういうろうそくっていうのも、はい、結構皆さん
らしいです、ね、
興味持たれると思いますの で
我々はなんかそういう式典用とか災害時とかいうふうに考えてたら、はい、あの部屋の電気を消してこのエゴマキャンドルをつけて、ベートーベンでも聞くといいですねとか言った人がいるので、
素晴らしい、
うん、そういう使い方も流行ってくれればいいと思うけどね
本当ですね、それがすごくこう応援にもなるし、うん、何かを考える意味もあるということですね、はいはい、そしてもう時間が、1分半となりましたが、はい、12月8日12月8日は の、はい、あの真珠湾攻撃から80年ということで、いろいろハワイでも、何か追悼イベントがあったりとか、そういう映像を見ましたけれども、これはやっぱりどのようにこう捉えていらっしゃいますか。
やっぱりね、12月8日 の開戦の、
はい、
あの瞬間を防げなかったのかっていうのはやっぱりみんな大きな問題意識としてあって、歴史家の中にもね、やっぱりね、時代の流れっていうのをその前の10年間に軍部が強くなるような時代を作っちゃったのが、もうどうしようも止めたくても止められなくなっちゃったんですね、
まあ、その中にも反対、あのやっぱりこれは違うと思われた方もたくさん、
いるんです、
ね、指導者の中にも、
あの開戦の直前のちょうどあの80年前の今頃、東条英機っていう総理大臣と元首相経験者があの議論してますが、
そうですか、
中でも反対を叫んでるんですけどね。
そうですね、やっぱりそういう流れの中に入ってしまうと防ぐことができないということもあるんだということを知るということですね。
はい、
わかりました。安西育郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。